ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。よろしくお願いします。今日お送りするのはおなじみのドルフィンです。ということで今日も一人ドルフィンお送りしますから、ドルプロとなります。今回は522回になってるのかな。もしかしたら先週トモキンの放送をお送りしてるかもしれないので、21回もしくは22回分かりませんが、ドルプロとしては61回目の放送となります。今ね、日本放送ラジオね、 AM ラジオの日本放送のラジオビバリーヒルズっていうのを聞いてたんですけど、関東にまあお住まいの方はね、全然気持ちわからないと思うんですけど、こう地方、もともと地方出身者からだと、この日本放送への憧れっていうのが実はありまして、なんだろうな、例えばこう分かりやすいのは、まああれか、オールナイトニッポン、オールナイトニッポンは日本放送からこう配信放送されてやってて、まああれは生放送なんで、当日同じ時間、深夜1時から聞けるんですよね。ただまあ、俺がいた名古屋って、オールナイトニッポンをこう放送してるのは CBC ラジオっていうね、TBS 系のラジオ局がオールナイトニッポンを放送してる。ちょっとね、で、あれ、フジテレビ系の東海ラジオっていうのはまた違うやつをね、放送してたんですよね。なのでなんかその辺って結構地方によると、ね、AM 局が1局しかないところは、オールナイトを流すとかジャンク流してるのか分かんないですけど、まあでも聞けたり聞けなかったりっていう、まあそういうのがあってね、例えば、俺がさ、すげえ昔好きだったウインクっていうね、あのアイドル知ってます？2人組の、あれよ、レコード大賞も取ったさ、踊るときに笑わないっていう言われたウィンクがね、俺が中学校入ったぐらい、1990年ぐらいの時に、ラジオをやってるって、あなたにウィンクっていうね、30分番組やってるっていうのを知って、で、それを聞くために初めてこうラジオを聞くようになったっていう、ラジオを聞くきっかけになった番組でもあるんだけど、当時、こう大阪に住んでたのかな、名古屋に住んでたのかな、そのあなたにウィンクっていう番組をラジオ欄こう1週間ずっと探しても全然出てこなくて、でなんでやろうと思ってたのが、まあ、中学校入ったぐらいだから4月とか5月ぐらいで、で、あ、なんか改変期っていうものがね、こうあるっていうのを知って、で、秋9月ぐらいになったら急にね、それこそさっきの東海ラジオであなたにウィンクっていうのが始まったわけよ。で、まあそこから聞けるようになったんだけど、それがまた3月で終わっちゃって、で、ただ日本放送ではやってるっていうのをなんかで知ってたんで、じゃあその名古屋から1242に合わせて、かつ当時聞いてた、CD ラジカセってわかるかな？ CD ラジカセのアンテナをこう、CD ラジカセを窓の方に持って行って、かつ、窓を開けてアンテナを外に出して、なんか、そうしたら受信しやすいような感じに思えるでしょ？で、なんか、そしたら、このアンテナの角度によっては、声が拾えたり拾えなかったり で、かつあとね、なんか天気とかによっても意外とね、なんか曇りっぽい日の方があなたにウィンクすげえ聞こえたりとかして、あれが9時だったか9時半からだったかな、土曜日かね、日曜日だったかな、でもあれをねこうザーって言いながら聞くのがすごく好きというか必死で、で当時はあと伊集院光のオーデカナイトっていうね番組が、やってたのかな確か、あれも聞いてみたかったりとかしてさ、一生懸命なアンテナ伸ばすんだけど、やっぱりねアンテナ伸ばして聞けるよく聞こえる時間帯ってやっぱ深夜なんだよね。あれなんでだろうね、どういうわけか深夜の方が聞こえたりとか、天気さっきのねちょっと曇りっぽかったりする方がよく拾えたりっていう、こう日本放送の憧れ、そのウィンクからつながる日本放送に憧れねっていうのがずっとやっぱこう地方民からするとあって、でその後まあ社会人になって、最初岡山行った時には AM 放送が1局しかない、山陽放送っていうね1局しかなくて、でその後行った大阪にはまあいっぱいある、で大阪は大阪でね AM 局自社の多分番組だろうね、特にお昼間なんかさ、例えば上沼恵美子とかさ、元関西テレビのアナウンサーの桑原翔平とか、あの矢野兵道の兵道大輝とかの、ああいう番組すげえめちゃめちゃ面白いのはあるんだけど、やっぱどこかでねこう東京のラジオへの憧れがあって、でね4年前かもう4年だろうねこっち来て、4年前に仕事で、こっちへ来て、車でね日中動くときには、例えば会社の同僚とかと一緒に乗るときはちょっと東京 FM とか J-WAVE とかねちょっとかっこつけて、かけるんだけど、やっぱりこう一人のときは、日本放送かけると、で日本放送のお昼間ねビバリーヒルズって、ああこれかみたいなね、あほんとちょっとねあれ最初聞いたときは感動でしたね。やっぱこうもともと、まあ、長寿番組っていうのもね、まあ、あるでしょうけれど、やっぱりそういった感動がねありましたよ。でやっぱりね一番好きなのが金曜日で、松村邦洋と磯山さやかのこの絡みすげえ面白い、あのラジコプレミアムを聞ける環境にある方ね、ちょっと聞いてみてもらいたいですね。まああとね YouTube とか探ったらどっかに転がってるかなかもしれないですけど、ちょっとねそんなもん聞いてみてもらえたらね、いろんな、エリアの方が聞いても面白いと思いますんで、ぜひぜひこうね絶対どっかにあるでしょ、日本放送への憧れ、もしくは TBS ラジオへの憧れね、絶対あると思うんで、やっぱこうね首都圏のラジオ聞きたいっていうねあると思いますから、ちょっとねそういったのも今、ちょうどねビバリーヒルズ聞いた後だったんで、思いながら、お送りしておりますが、ここ最近のなんかちょっとホットなニュースでいくと、サッカーのワールドカップ予選が、最終予選がこう始まりましたと。で、初戦は日本でやった、あれはどこ戦？オマーン戦？ UAE 戦？どっちやったか忘れたけど、逆転負けしましたよね。後半の43分ぐらいに、1点入れられて。で、それは地上波でやったんだけど、第2戦目の中国戦がダゾーンでしかやらなかったということで、今回、ワールドカップのアジア最終予選に関しては、放映権をダゾーンが、取得しておると。ただ、日本の国内である日本戦だけは、テレビ朝日が、切り売りしてもらって放送してるとということで、この間のアウェー戦に関してはダゾーンでしか見れなかったということで、まあ、ダゾーン入ってる人しかねこれ見れませんっていうので、やっぱりこうねなんで地上波で見れないんだみたいなのがツイッターとかでねよくあの時間帯流れておったんですが、まあ俺はね、J リーグも見るし、なんだったらプロ野球も見るしっていうんで、あとドコモユーザーなんで1ヶ月980円で加入できてるんですよね。だからそんな負担もなくで、まあ今までもずっとっていうかダゾーンが始まった のが2017年ぐらいだったかな。もう初期からずっと加入してるんで特に違和感はなかったんですけど、やっぱりこうね、この日本っていうのが、お金を払って何かを見るっていう文化があんまりないのか、そうね、今回のアジア最終予選が見れないのが、ね、すごくこう批判のような声があったんですけど、まあその中のコメントで、まあ見れないことに対してね、非難をする人もいれば、見れないことによってこうサッカーファンが少なくなるじゃないかと、特にこう、ね、ライトなファン、ワールドカップ予選とか日本代表の時は応援するけどっていうようなファンをつかみ取れないよっていうような意見がね、こうたくさんあったんですけど、まあまあでもそうなりますよね。わざわざお金を出して見ようとするのは割とコアなファンの人たちになると思うんで、まあそういった人たちしかこう見なくなるコンテンツにはなっていくんでしょうけれど、まあ、そもそも、ね、今回なぜそうなったのかっていうと、AFC なのかな、アジアのサッカー連盟がすごく高いお金を設定した、放映権を設定したから日本の国内が買えなくって、まあ、ダゾーンが買っちゃったのか、まあ、ダゾーンが競って買ったのかちょっとそこが分かんないですけど、まあ、でもダゾーンが高額で買ったという経緯があると、まあ、そこがね、まあ、最初のその設定金額が高すぎるんじゃないかっていうところの議論した方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあそれをね聞いて、まあ、元々ダゾーンに入ってたからだけではなくて、まずそんなその有料コンテンツ、有料っていうのはお金を払う方ね、良いではなくて有料となるコンテンツが支払わなければいけないことに対して違和感がないのかなと思うと、我々プロレスファンって結構昔からプロレスを見る、例えば現地で見ること以外で、例えばね、テレビなりそういった配信で見ることに対して有料コンテンツっていうのは有料化にごく親しんでるんですよね。そもそもあれ何、スカイ TV でしたっけ、パーフェクト TV でしたっけ、ああいうところから始まったあのサムライテレビ、サムライチャンネルかね、まあ、24時間プロレスがやってるチャンネルということで、俺が最初に入ろうかなと思った時には月々3500円したんですね、うん、でそう考えるとスカパーでねサッカー専門チャンネルってありましたっけ、サッカーパックっていうのは昔あったんですよ。例えばあれは J スポーツ何局かとガオラとあとどっかがこうセットになって、まあいつでもどこかのチャンネルで見れる、サッカーがねっていうのと、あとプロ野球パックみたいなのとかっていうのはあったんですけど、でもプロレスパック、プロレス格闘技パックってのあったか、サムライとガオラとスカイエイとかのやつか。でも単純にプロレス、違うごめんなさい、サッカーだけ24時間やってるチャンネル、野球だけを放送してるチャンネルってあんまないじゃないですか。でそう考えると我々プロレスファンって、まあ、そういった、ね、時からですし、まあ、今の、新日本プロレスワールドであったり、DDT の、 ユニバースであったりとかスターダムとかもね、まあ、いろんな各団体で、映像が見れるコンテンツ、それもサブスクで月々の一定の金額でずっと見れるというのをもうすでに我々それで提供してもらってるんで特に違和感がないのかなと、という意味でいくと我々プロレスファンって結構そのプロレスというコンテンツを見るのに結構最先端の仕組みを言ってるのかななんてね思ったんですけど、いかがでしょう。だってさ、サッカーを見て月々のダゾーンでいろんなサッカーも見れるんだったらね、払えば見れるんだったら本当に見たいんだったら見るでしょ。しかもそんな言うほど高くない、1000円ぐらい、まあ ドコモユーザーじゃなかったらもうちょっとするのか、2000円ぐらいするのかもしれないけど、確か1ヶ月初月無料だったりとかするし、なんかね、なんかそんなのがあったと思うんで、まあそんな言いながらね、俺もサムライ TV の月々3500円は払えなかったけどね、あれだけ高いや。だから月々のさ、毎月の第一日曜日の無料放送の日が楽しみでしょうがなかった一人ではあります。で、まあ前回のドルプロで、お伝えしていた通り、9月1日に、ひらがなマッスルというのを後楽園ホールに行って見てきました。いや、久しぶりのねプロレスでした。今年結局3回目かプロレス観戦。2月にあのジャイアントババの興行行って、で3月に前回のひらがなマッスル行って、今回はひらがなマッスル5というのをこう見てきました。まあ、前回前々回の、ドルプロでも言いましたが、2.9次元、ミュージカルということで、2.5 次元ミュージカルよりもより、すごい3次元近いなのかな、ものをこう提供するようなものをやるというような、プロレスかな、まあ、プロレスをではあります。で今回、いつものメンバー以外に参戦されていた人として、稲田哲さんという方、私ね存じ上げなかったんだけど、稲田哲さんってこう、声優さんが、参加されるということで、今回、ね、出てこられました。でひらがなマッスルというのが、まあ、いろんなね、こう面白いこともやりながらですけれど、だいたいフォーマットとして、最終的にこう一人にフューチャーを当てて、でその人が、心の底に感じているものを、お客さんとか選手、他の選手たちに対して打ち明けながら、それを一生懸命体現してちょっと感動で終わるというような流れにはなるんですけれど、でその今回ターゲットだったのが稲田さんです。まああんまりこれあんまりどこまで言っていいやつなんだろうね、別にいいのかな。でその稲田さん自体が、もともとプロレスラーになりたかった、あの、ね、体すごい大きい人なんですよ。あのちょっとぽっちゃり体型で坊主でメガネをかけている感じで、もともとプロレスラーに、なりたくて、プロレス団体に、履歴書とかも送ってたとか言ったかな。でもちょっと慣れなくて、でまあいろいろ曲折あって声優さんになったと。結構ね有名なアニメとかもアニメなんかやってるみたいですけど、全然それを知ってないんで凄さが分かんなかったですけど、でその憧れだったリングに立ってプロレスをやるみたいなところを、がすごく感動的なやつで、まあ、結構ねこうひらがなマッスルも当たり外れがあると私は思ってるんですけど、今回超当たりのやつで、すごくまあ面白い部分もあって感動もあって非常に面白かったんで、ぜひね DDT ユニバース入ってれば見れるのかな、あれ月々980円と思うんで、まあ、ちょっと見てみてもらいたいなと思いますし、また次回ひらがなマッスルネクストだったっけ、2022年フェブラリーみたいな書いてあったから来年の2月だと思うんですけど、まあ、ちょっとまたあれば機会があればね皆さんちょっと見てみてもらえたらなとは思います。で、また話は変わるんですけど、なんかプロレスの団体で今ちょっとね、リーグ戦がこういろいろと始まっておりますよね。まあおりますよねっていう、今撮ってる時はそうですけど、もう、ね、配信される頃には終わっちゃってるかもしれませんが、新日本だと G1 クライマックスね、でノアだとなんだっけ N1 ビクトリーか、であとスターダムもなんかやってるよね。波女は違うか、波女はあれウェーブか、スターダムはなんだっけ、なんかシンデレラのやつね、あれ あれはもう終わったっけ、火祭りは。あったかな、ちょっとわかんねえや。まあ、そうやってね、リーグ戦がやってて、N1 ビクトリーがね、なんか、あれ4ブロックに分かれていて、1ブロック4人ずつぐらいで総当たり。あれ結構面白そうなメンバーだったんでね。ちょっと見てみたいなとは思ったんすよ。特にこう、新日本のね、こう G1 クライマックスが、こう、2ブロックに分かれていて、それぞれの総当たりの、まあ、1位同士が最後、決勝戦をやるというような感じではあるんですけど、まあ、ほとんどもうなんか、どの組み合わせも、一度は見たことあるかなと思うような大会、じゃあ、オンエアの組み合わせばっかりで、ちょっと新鮮味がない、というのと、まあ、ね、こういったご時世なんで、あまりこう試合数組めないじゃないですか。まあ、土日やったら別ですけど、平日に見に行こうと思うと、あんまりね、長く使えないっていうのもあるんでしょうけれど、対戦カードを見てると、だいたい平日の後楽園がね、5試合だけ組まれているんで、でね、まあ、値段設定が高い。後楽園ホールが全席統一価格で1万500円、これはねちょっと躊躇するね。9月30日と10月1日ぐらいにはのどっちか行きたいなと思ってたんですよ。あれどっちだったかな、高木慎吾対健太っていうのがメインの日があったんで、これはちょっと面白そうだなと思ったんですけど、1万500円はね、うーんとなるね。だいたい後楽園の一番後ろの席でいつも見るんですよ。一番後ろとか一番安い席でね。それがでも5000円ぐらいでしょ。で、行くと2回見に行けるんだよね。これがさ、どの席かわかんないのに1万500円高いなと思って、ちょっとね、今、躊躇しちゃってます。もしかしたらもうチケットないかもしんないけど、いやー、だったらこの間ね、そうツイッター上ですね、テルイゴディさんであったりとか、浅川康隆さんとこうね、こういろいろやり取りをさせてもらったんですけど、今度もうこれ配信する頃には発売されてるだろうな、ナイキからね、ルチャリブレの世界観のスニーカーが3足出るんですよ。まずね、エアフォースワンっていう、定番のスニーカー。もともとバスケットシューズだったんですけど、今そのローカット版がね、こうストリート系と呼ばれるところではまあ定番のスニーカーなんですけど、そこの紐通すとこあるでしょ、靴にね。そこが、に、さらになんかちょっとオーバーマスクっぽいのをつけて、本当マスクっぽい、両足によ、あ、別々にね、両足、どっちかが赤いで、どっちかが緑だったけど、っていう、ちょっと、ルチャリブレマスクマンっぽくなるわけね。そういうスニーカーが一個出るのと、エアーマックス90っていう、ちょっとシンプルな作りのエアーマックスがあるんですけど、白い色ね、ちょっと黒入れた、差し色で入れた感じのやつに、片側にはルードって書いてあって、もう片側にはテクニコスって書いてあったかな。で、あと、マスクマンの絵がちょっと小さく入ってるやつがあって、これもね、面白いなっていうのと、あと、ブレイザーっていうね、ちょっとハイカット気味のスニーカーがあるんですけど、その紐の通す部分がね、8穴か9穴あって結構縦長なんですけど、そこがマスクマンの頭の後ろの部分の紐を通す部分を模倣してて、だからちょっと面白いこれも作りになってて、マスクマンの本当ありそうなマスクの配色、緑っぽい配色をしながらっていうのの、ね、スニーカーが出るのと、それのパーカーが出るんで、だったらそっち買った方がいいんじゃねってね、それが1万何千ぐらいあったんで、そのスニーカー買おうかなと今考えております。 この放送配信される時にはもしもう買ってるかもしれませんし、買っていたとしてもうちの嫁にどうそれを報告してるかはまた次回の放送で報告しますね。もうね、うち下駄箱入れるとこないわけよ、このお父さんのね。なのでもう相当怒られちゃうんですけどね、これどうしようかなっていうところではあります。ということで、お送りしてきましたドルプロでありますが、あ、閉めるの前であれか、半券で振り返るのは半振りのコーナーやりましょう。半振りのコーナーね、半振りのコーナーです、イエイ。ということで今回の半振りなんですけど、ちょっと今日手元に半券がないんですが、先日ね、あのメルカリでとあるプロレスの DVD を買ったんすよ。でちょっとそこに収録されている試合っていうのが、昔見に行ったことがあるやつだったんですけど、ちょっとそれもあってね、ちょっとその大会を振り返りたいと思います。で買った DVD っていうのが、あの闘魂 V スペシャルっていう、昔ねビデオでもあったタイトルと同じですけど、まあ、それの復刻みたいなやつで DVD になってるやつを、で、ね、その試合ですごく懐かしい大会やったんで思わず買ってしまったんですけど、その収録されてる試合というのが、まあ半券で振り返るだから俺も言ったやつですけど、1993年3月21日、新日本プロレス名古屋市総合体育館レインボーホール大会です。ということで共同企画アニバーサリー20周年アニバーサリー大会と副題がついてます。この共同企画というのはね、名古屋があるこう愛知県東海地区の新日本のプロモーターやってたところが、まあ、20周年ということでなんですけど、まあ、当時のこの新日本を取り巻く環境というのが、93年、この、まあ、3月ですけど、この1月4日に天竜と長州がシングルマッチをやって天竜が勝ったんですよね。で、猪木に対して戦ってくれて挑戦表明をしたと。で翌年の1月4日に天竜対猪木やるんですけど、で天竜と長州の関係性でいくと、1月4日にやって、さらにこれ3月21日、2週間後かな、4月2日に両国で再戦をやるというのが決まっている状況です。で、その92年の、年末じゃないな、11月に、佐々木健介がパワーウォーリアーとして、ヘルレイザーズの活動を始めた時期でもありますし、あとは、あれだ。平成新軍、反選手会同盟っていうのも今その活動をしている最中。で、反選手会同盟の腰中たちが WAR に乗り込んで、で、WAR の選手たちが今じゃない、その当時新日本に殴り込みにかけて、今その交流戦みたいなのをやっている状況でもあると。で、当時の、シングルのチャン、IWGP のヘビーのチャンピオンがグレートムタですね、確か。で、タッグのチャンピオンが誰だ？ベイダー、ビガロ組か、スタイナーブラザーズか、どっちかだな。ちょっと思い出せない。どっちかだったと思います。あ、違う！ヘルレイザーズだ。そう、タッグのチャンピオンはヘルレイザーズです。そうそうそう。あの、その前年の12月の大阪で撮ってるはずだ。そう、撮ったんだ。ノートン、ホーム組から撮ってるんでね。で、IWGP ジュニアのチャンピオンがライガーという状況であると。というところで半券の振り返ってみましょう。3月21日、名古屋レインボーホール大会、試合開始15時で観衆12,000人、超満員札止めということで、いやビデオ収録って書いてあるな。全何試合、全10試合組まれてます。最初の3試合はヤングライオン杯です。はい。じゃ行きましょう。第1試合目、ヤングライオン杯公式戦、永田裕二対大谷慎二郎ということで、永田裕二が逆片指固めで勝ってます。10分33秒ね。で、第2試合目が山本博吉対石澤時光。で、11分35秒、 抱え込み式逆エビ固めで、山本博士が勝ったと。抱え込み式逆エビ固めあったね。当時の山本博士の必殺、超必殺技よね。これでも西村にかけた時のあの、えぐい角度ってちょっと見てみてもらいたいですね。いい技だ、これは。第3試合目。お、これもヤングライオンハー公式戦ですね。中西学対小島さとしということで、ジャーマンスープレックスで中西が勝ったと。で、この日の試合をもって、山本博士がトップ確定と決勝進出。で、西村修と中西学が同点2位となって、最終戦の東京体育館大会で、まず優勝進出決定戦を行って、勝者が山本と戦うということになってます。では次ですね。第4試合目30分一本勝負シングルマッチ。ペガサスキッド対エルサムライ。ウラカンランナーを切り返してのエビ固めで、ペガサスキッドの勝ちと。で、その試合でエルサムライがリバースブレーンバスター初公開と書いてますね。なるほど。第5試合目がタッグマッチ30分一本勝負。野上明、飯塚隆之組対北原幸喜、折原正雄組という新日本対 WAR のタッグマッチ対抗戦ですね。12分55秒、ドラゴンスープレックスホールドで野上明が折原正雄からホール勝ちになってます。で、第6試合目で、あと残り4試合残したの、第6試合目で、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャンピオン重心サンダーライガー対、チャレンジャーディーン・マレンコ24分11秒フランケンシュタイナーで、ライガーの勝ちと初防衛成功と。第6試合目残り4試合残して24分シングルでやるってなかなかよね。結構力入った大会だ。15時開始だからできるのかな。すごいね。ね、しかも当時の名古屋で、タイトルマッチがこんなアンダーカードで組まれるってすごいね。これはちょっと感動だな。で、1、2、3、7試合目ですね。30分一本勝負6人タッグマッチ。藤波辰巳、長州力、長野正弘組対スコットノートン、ハーキュリーズ、TNT 組と。11分20秒、ドラゴンスリーパーで藤波が、誰に勝ったかは書いてないんで、藤波辰巳の勝ちですと。すごいね。これ、地方だとメインになるようなカードだね。それが、休憩前ぐらいなのかなのカードで組まれてますね。すごいすごい。で、休憩明けのカードがタッグマッチですね。45分一本勝負。橋本真也、小原道義組対石川隆、冬木博道組と。で、16分21秒、チョークスラムからの片指固めで石川隆が小原にホール勝ちになってます。で、セミファイナル、60分一本勝負、5対5、軍団対抗戦。アシュラ原、スーパーストロングマシン、後藤達俊、広斎と穂永則夫組対木村健吾、越中志郎、ザ・グレート歌舞伎、小林邦明、青柳正志組という WAR、違うな。WAR& レイジングスタッフ組対、反選手会同盟か、平成新聞かな。これは、イリミネーションとかではなくても、ほんと一本勝負です。それが、18分10秒。ラリアットからの体固めで、アシュラハラが、勝った木村健吾をフォール勝ちしてます。で、この、メインイベント。この大会のメインイベント、ね、シングルマッチ、60分一本勝負、武藤敬司対パワーウォーリャーということで、この試合にはね、副題がついてあってね、バトルオブダブルディーラー。二つの顔を持つ男みたいな感じよね。対決か。は、これの試合はね、23分30秒、ムーンサルトプレスからの片指固めで、武藤の勝ちと。いうことで、もう今から28年前の大会です。ちょうどね、俺の状況からすると、中学校を卒業したばっかりで、 高校に入る直前です。で、そんなタイミングの時の、まあ、最後、春休みだろうね、もうこの頃はね。に見に行った大会で、多分最後にリングサイドでちゃんと見た試合かもしんないな。ああ、だからこれはね、なんか武藤対パワーウォーレアっていうのが、まず武藤のシングルマッチが組まれたっていうのがすごくメインでね、組まれたのと、なんかパワーウォーレアとやるっていうのはちょっと特別感あるじゃないですか。確かこの、2日後かな。このシリーズね、このシリーズ名がなんだっけ、ハイパーバトル93だけど、の、最終戦が東京体育館で、そのメインが長州藤波対天竜冬木組だったかな、天竜アシュラハラだったかな、まあ、その、なんちゅうの、新日本対 WAR の対抗戦の、で長州と天竜の前哨戦のタグマッチではあったんですけど、ちょっとそういうのとは違って、ちょっと、なんていうのかな、こう、ワクワクするようなね、シングルマッチが一個組まれたというので、すごく楽しみにしていった大会ではあります。で、初めて本当この一つのシリーズの中で、なんかこう、良かったなと思える感度が見れたと思えた大会だったかなと思う記憶がありますね。で、それを、だからその日に見て以来、これ、ノーテレビなんで、一度も映像で見てないくて、で、それがたまたま、こう、なんかメルカリに見ていたら、その DVD が出てきたんで、思わず買ってしまってね、ちょっとまだ見てないんですけど、今度ね、すげえ見るのが楽しみにしてます。またね、その感想なんかも良ければまたね、皆さんにお伝えできればと思っております。はい、ということで、今日も皆さん長々とお付き合いありがとうございました。現在ね、36分ぐらい話をしておりますが、毎回ね、ほんとこう、取り留めもなく、で今日もね AM ラジオのお話から、なぜかね、ルチャリブレのナイキのねこうお話に流れ、で最後はいつものように昔の思い出話と、なんかこれフォーマットかなね。で36分も喋ってるのに今のプロレスの話ほとんどしないからね。ひらがなマッスル見に行ったのにさ、ちょこっとしか稲田さん感動したぐらいだからねね、あと、あれか、その G1 のカードじゃないか、ね、チケット代高いとか、っていうのが本当、ね、ちょっとこのコロナになって余計にね、今のプロレスを見なくなってしまったんで、本当、ちょっとね、見に行きたいのは見に行きたいんだけどね、なかなかね、やっぱこう、今までどうしてもこう平日にしか見に行ってなかったんで、こうね、難しいよね、何が難しいってさ、行きたいけどチケット代高いし試合数少ないし、行ったところでこう盛り上がれないで、ちょっとお酒も飲めないとなるとね、こうなんかこうね、自分の気持ちがさ、なんかついていかないくて、だったら昔の良き時代の見てしまいみたいになってしまってるのが良くないんだけどね。まあまたなんかプロレス行きたいと思ってますんで、また行ったら取り留めもなく感想をお伝えしたいと思います。ということで、いつもありがとうございました。ご拝聴いただきありがとうございました。次回はまたドルフィンなのかトモキンがお送りするか分かりませんが、たまにはね、一緒に収録もできたらなと思うんですけど、なかなかねちょっと恥ずかしく、なんかこっちから一緒に撮りましょうっていうのがね照れくさくてね、なんかね断られたらどうしようみたいな気持ち悪いかな。本当は一緒に撮りたいんだよ、トモキンと。ね。やっぱさ、こう、聞いてる方の立場からすると、こう、一人でこう、一方的に喋ってるのを聞いてもらうよりも、やっぱ二人のこう、話の方が絶対面白いと思うんだよね。だけどさ、こう、なんか、トモキンどうやって言ったらいいんだろうね。一緒に撮ろうっていうのがね。でね、なんか、嫌だって言われるのもさ、なんかね、ちょっとこっちもさ、嫌でしょ。だからどうやってみようかな。まあ、近々頑張って、 友樹に告白してみたいと思います。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。ご拝聴ありがとうございました。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。